イエスの長い告別の説教が終わりまして、今日からこのヨハネ福音書の17章に入りました。一節に、イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた、こうあります。で、その込み出しに太い黒文字でイエスの祈りとありますように、イエスが天の父、天の神様に向かって祈られた、その最初の部分を今日、ご一緒に学ぶわけであります。イエスの祈りといいましても、4つの福音書にイエスの祈りが記されている箇所はそう多くはないのです。有名なところで言えば、あのマルコによる福音書の14章の36節に、あの十字架を前にしたイエスのゲッセマネの祈りがございます。アッパ父よと、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように、という、そうしたイエスの祈りがありますけれども、その他、それよりも長いイエスの祈りというならば、この主が祈るときはこう祈りなさいと弟子たちに祈りを教えてくださった、あの主の祈りがマタイ福音書で言えば6章、それからルカでは11章に記されているぐらいであります。ですから、この17章1章全体がこのイエスの祈りになっているわけですけれども、これだけ多くの分量を割いてイエスの祈りが具体的に記されている、そうした箇所は極めて珍しいということができますし、これはヨハネ福音書だけにこういうイエスの祈りが記されているわけです。で、したがってこれは主イエスが実際にこのようにヨハネの記述通りに祈られたというよりも、イエスの死後何十年も経ってこの福音書を書いた著者ヨハネの思いがここに込められていると、あるいはイエスというお方ならばこう祈られたに違いないというですね、ヨハネの筆によるイエスの祈りであるということが容易に伺えるわけであります。だからといってこれに価値がないというわけではもちろんございません。逆にそれゆえに貴重な一章であると、そういうことを踏まえながらこの17章を読んでいきたいと思うのです。このイエスの祈りは昔から大祭司の祈りと呼ばれてきました。大祭司というのは祭司の中の祭司であります。そしてその祭司というのは、ご承知のように犠牲の捧げ物を捧げて神と人を取りなす働きを行う、そういう人のことであります。イエスがまさに神と私たち人間を取り持つ祭司として、弟子たちと私たち、また人間世界全体のために捧げてくださった祈り、これが17章であると言っていいだろうと思います。で、ちなみに旧約聖書ではこの祭司のほかに預言者、それから王という大切な3つの職務があります。預言者というのは神の言葉を預かり、それを人々に告げる、そういう職務でありますし、王というのは、それは神に代わって政治を司り、人間世界を治めるために建てられたものであります。で、それに加えて、神に人間を取りなす祭司という職務があったわけです。で、そうすると、この預言者が 神から人に向かってその職務をなす、遂行するものであるとするならば、祭司というのは逆に人間から神の方向に向かってその働きがなされる、そんな職務であったということができるだろうと思うのです。そしてこれまでのヨハネ福音書の流れから言えば、前の章まではイエスは弟子たち人間の方に向かってこのいろんなことを語ってこられたわけです。その意味では預言者的な働きをこれまでイエスは担って、弟子たちに大切な言葉を語り尽くしてこられた、これが16章までのイエスでありました。けれども今やイエスはこの弟子たちから神の方に向きを変えて、人間の方向ではなくて神に目を向け、神に向かって語り始められた。そして地上に残していく弟子たちや人間のために、神と人間の間に立って取りなしの祈りを捧げてくださっている、でそういう展開になっているというふうに私たちは受け止めていいだろうと思います。でこうした福音書の記述から私たちは主イエス・キリストが預言者、それから祭司、王という、この3つの職務を兼ね備えた方として私たちの世界においでになった誠の救い主であるというですね、そういう信仰を確かなものとしたいとまず思うのであります。でそしてその中で大事なことは、こう大祭司の祈りと言われるこの17章ですけれども、祭司の中の祭司、大祭司として祈ってくださる主は、旧約聖書の時代に祭司たちが動物を犠牲にして神に罪の許しを乞い取りなしたのと違って、イエスは自らを、すなわちご自身の体を犠牲の捧げ物として十字架にかかってくださる、そういうお方であるということを私たちは受け止めなければならないだろうと思うのです。でそのようにして王の中の王となり、私たちの誠の支配者となってくださった、でこのことを私たちは受け止めたいと思うのであります。イエスの神への語りかけ、この祈りは、父よ時が来ました、こういう言葉で始まっております。これまで学んできましたように、このヨハネ福音書の中には私の時はまだ来ていませんという、そういう言葉が何度も繰り返されておりました。2章の4節、7章の6節、7章の30節、それから8章の20節で、そして12章の23節ではイエスはこうおっしゃったわけです。人の子が栄光を受ける時が来た、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと。でそれが時であるのかないのか、それは人間の都合で決められることではなくて神の意思によって定められているということ、でこのことがこのやはり大事なことだろうと思うんです。人の目には今がその時だと判断される時があります。けれども神にとってまだその時ではないということもあるわけです。私たちが時ということを考える場合、人間の都合や欲望を中心としてその時というものをこの捉えるのか、それとも神の意思が実現されることを第一としていくのか、でこのことをいつも聖書は私たちに問いかけているだろうと思うのです。 時というのは神の招きと決断の時であるわけですけれども、しかし私たちはともすれば自分の都合を優先して、今はこれが忙しいから、今はあのことをしなければならないから、あと少しすれば時間ができるから、そのようなことを理由にしながら神の招きを断っていることがあるのではないか。そしてまたその反対に、まだ時が満ちていないのに目に見える成果を求めて早まってしまうこともあるのかもしれません。待つべき時に待ち、決断すべき時に決断する、そのことは本当に難しいことだろうと思いますけれども、でそういう時にやはり私たちにとっては祈りというものが大事になってくるだろうと思うのです。祈りによって神の御声を聞く、そして自分の都合ではなくて神の意思を、そして神の御心にかなうことが行われるように、そう祈る。でそれがあの主イエスが十字架を引き受けていく前のゲッセマネの祈りであったと思うのであります。今イエスはついに父よ時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください、こう祈り始められました。これが大祭司イエスの最初の祈りの言葉であります。私の時はまだ来ていない、こう語られていたイエスが、今時が来ました、私の時が来た、こうおっしゃる。この私の時というのは神の栄光が現れる時であり、イエスが栄光化される、そのような時であります。しかしイエスが栄光化されるその歩み、その道というのは人々の期待であるとか、あるいは予想に反して十字架への道でありました。イエスのことをあなたは生ける神の子キリストですと告白していたあの弟子のペトロでさえも、イエスの十字架というものに対して、主よとんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと拒否した、そういう道であります。神の子が栄光を受けになるための十字架は人々にとってはつまずきであった。十字架を追うイエス、それは人間の目からするならば何の栄光のかけらもない屈辱と敗北の姿として人の目に映ったに違いないわけであります。でしかしヨハネ福音書は私の時が来た、こう言って十字架におかかりになった主イエスに神の栄光を見るわけです。この福音書の冒頭の一章の14節にもこういう言葉がありました。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、こうヨハネは書いていたわけです。自らの意思ではなく神の意思に自らを服従させ、十字架の道をひたすらに歩まれたイエス・キリスト、十字架の道を通って初めて復活の命に至る栄光に満ちた輝かしい道が開かれるのだと、十字架を拒否して復活の命はありえない、でこのことを聖書は私たちに明らかにしていると思うのです。続く2節に、あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました、こうあります。でこれは先ほど申し上げたこの 王の中の王というかですね、そういうイエスの働きを、まあ、表現している、人を支配する権能を与えたというのはそういうことであります。そういう権能を与えられているからイエスは人々に永遠の命を与えることができるという、まあ、そういう論理であります。では永遠の命というのは一体何でしょうか。思い出しますのは、昨年の夏に教会学校のキャンプをしたわけですけれども、夜手持ち花火をこうしている子どもたちのことを思い出すんです。なかなか用意していたこうろうそくにからこう火がつかない。でやっとのことで一本の花火にこう火がつきまして、でそれが燃え尽きないうちにそのついている花火のところに違う子どもがその花火を持っていって、そこにこう点火をしてずっとリレーしていくっていうふうな、そういう子どもたちから永遠の命という言葉がこう繰り返されたんですね。これは何か私たちが教えたわけでも何でもない。そうすると永遠の命っていうイメージは火が消えないこと、途絶えてしまわないこと、永遠に生き続けること、あるいは朽ちない命で、そういうことにこうなるだろうと思うんです。まあ一体永遠の命とはじゃあ何なのか。三節にそのことが具体的に記されております。永遠の命とは、唯一まことの神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。こうあります。永遠の命っていうのは神とイエス・キリストを知ることだとはっきりとヨハネは書くわけです。お酒を飲まなかったからでもありません。イエスも大食漢で大酒飲みだとこう言われるほどでありました。あるいは立派な行いをしたからでもなく、ただ神と主イエス・キリストを知ることだとヨハネは書くわけです。この永遠のというのは、子供が考えるように時間が無限に引き延ばされる、ずっと続くというような量的あるいはこの時間的な意味ではなくて、新しいとかあるいは上から与えられたというそのような意味があるわけです。ですから永遠の命ってのはずっと続いていく命ではない。そうではなくて、神と主イエス・キリストにある全く新しい命を生きることだと言うべきだろうと思うのです。もちろん人間の肉体は死という終わりの時を迎えてもなお、ずっとその人の命は人々の中、心の中に残ったり生き続けたりすることもありますから、その意味で永遠の命ということを理解することもできないわけではありません。ただここでヨハネが述べているのは、神イエス・キリストを知ること、その認識そのものが永遠の命なんだということであります。神とイエス・キリストを知る、この知るということも聖書ではとても大事な意味を持っております。知るというのは、これは事柄をたくさん知っているという、そういう単なる知識のことではありません。もっと深く人間全体の関わりとか交わりを含むわけです。旧約聖書の中に知るという言葉が何度もこう使われています。例えば創世記の4章の冒頭には、アダムは妻エヴァを知ったっていう言葉があります。でその場合の知ったというのは、それは男女の 性的な交わりのことを意味しているわけです。単に肉体的に交わるだけではなくて、精神的にも相手と一つになることによって本当の意味で相手を知ることができるようになるのだ、そういう意味で用いられているのがこの知るという言葉、ヘブライ語ではヤーダーっていうふうに言います。知るっていうことは単に頭だけの知識ではなくて、人格的な交わりを持って生きることだと、あるいはまたそのようにして死ぬことができる力を与えられることなんだ。私たちキリスト者で言えば、神の愛を知って新しく生きることを意味するわけであります。こんな罪深い私をも神様は許しとまた愛を持ってこの生きることを許していてくださる、そのことを知るということ、それが永遠の命にこう通ずるということだと思うんです。聖餐もまた同じだと思います。神イエス・キリストとの親しい交わりをこの聖餐の中でこう持つ、そこにこう大事な意味があると言えます。あの使徒パウロはフィリピの信徒への手紙の3章の7節以下でこういうことを述べております。それまでパウロは学問の知識に優れて、そしてユダヤ教のエリート街道をまっしぐらにこう突き進んでいたわけですけれども、そして彼はそういう知識こそが自分の人生にとってプラスになる有利であると考えていたわけですが、それらをキリストのゆえに損失とみなすようになったというわけです。彼はこう述べています。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失とみなしています。こういう人生の大転換を経験した、そのことをパウロは告白をしているのであります。で、そしてそれは私たちにとっても同じではないでしょうか。イエス・キリストを知ること、それは私たちの歩みを大きく変えさせる力であり、今まで大事にしてきた多くのものをそれを捨てることによって実はもっと大きな恵み、もっと価値のあるものを与えられる、そういう歩みへと導かれていきたいものだと思うのです。イエス・キリストを知ることとは、こんな自分でさえも愛されているということをイエス・キリストによって知ることであり、その主を信じて新しくされて生きること、それがヨハネ福音書が語る永遠の命であります。単に知識としてイエス・キリストはこんな素晴らしい言葉を述べられたとか、知識の対象として神を知るということではなくて、その主イエスに呼びかけられて主の招きに応じる、そのような交わりの中でなおイエス・キリストを深く知っていくこと、それが私たちキリスト者の人生であり、そこに永遠の命があるのだと今日ヨハネ福音書は私たちに語りかけております。